いよいよですね、エセカープとか、
はい、
話したことありましたけど、
はいはい、
紅麹ね、
はあ、はい、
健康食品、
はい、
健康補助食品っていうの
は、なんだっけな、
薬ではない、
まず医薬品があり、
うん、
医薬品ではないけど、何か健康に期待できるってことを言われてる特保っていうのがあって、うん、はい、その特保でもない、機能性食品
だけ、もう一回その外側に行くと、
はいはい、
うん、でまあちょっといろんなね被害が出てるようなんですけれども、ちょっとまだ実態がね、まあだいぶ分かってきたみたいですけど、
まあ、因果関係が強く疑われる、うん、死亡者がこれを話している時点で、
うん、
もう4人とか5人とかいるってことが判明し、
うん、
それで何が一体いけない成分だったのかっていうのを、分析
しようかな
って、それらしいものが1個見つかったけど、うん、まだ確定ではないっていう感じですね、
うんうんうん、いずれ何かね確定されるんでしょうけど、ちょっとなんか外また、
はい、
車がピーピー言ってますけど、はい、バックのね、
はい、
でだから取り始めるとこれ入るっていう、ね、不思議な現象ってありますけど、
はい、
それで管理の問題なの、製造側の、
まあ、そこも含めて今調査中なんだと思うんですが、今これ話してるの3月で、
うん、
メーカーの方では1月くらいにはちょっともう
噂で報告があると、
でそれを公表するまで多分1月くらいだったんだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからその1月までの間に、強く疑いが持たれるような症例があって、
うん、
でそれでそのメーカーに問い合わせがあり、
うん、
でメーカーの方で、いろいろ調査をメーカーの方でもして、で、販売しているものを回収したり、
うん、
あとまあ公にしたり、
うん、あれだからさ、最終的にさ、あれ どこが管轄し、まあ、国政府としてね、
はい、
なんていうの、こうなんか消費者庁とかさ、
はい、
最初のそういうとかあって、食品安全がどうしたとかあって、
うん、
で最初に厚生省とかさ、
うん、
なんかこう健康とかなんかさ歌ってる食品に対してのくくりもちょっとなんかこう甘い感じするよね、
はい、まあ、そのまず3段階というか3つに分けられてたってところの、
うん、
新しくできた特保でもない機能性っていうところのものをどう考えるかっていう、
もともとさ、だから俺ぐるぐるとかね、膝がぐるぐるとかさ、
はい、
だからまあそういうこと言っていいんでしょうかとは思ってたけどね、
うん、
でそれをさ、どこがどう管轄してんのかとかさ、
うん、
でまずここ今回は効き目ではなくて、その健康被害だよねこれね。
そうです、なんか聞いた聞かないの話ではなくて、
ないよね、
想定していなかった異物混入というか、
うん
うん、本来目的というか製造で入るはずのないような毒性のある物質が混入していたせいで、
うん、
そのサプリを飲んだ人が健康被害に合っているっていう。
そうですよね、
はい、聞かないからお金返してとかそういう話
じゃなくて、ね、
はい、
うん、でそこがなんかちょっと悩ましいところっていうか、だからまあ食中毒みたいなもんよね。
そうですね、だから大昔に、
うん、
雪印、
はいはいはい、
とかあと、不二家、
うん、
で問題になったような、
うんうん、
食中毒にしては、
うん、
人命に関わるようなシビアな、
うん、
食中毒があって、
うん、で しかもさ、広範囲に売られてたと。
そうですね、
うん、でその 今やその日本の流通の問題もありますけど、大量生産で食品なり、
はい、
そういう薬品なりっていうものをこう流通させるような状態なんで、どっかで何かあったらそのワンロット全部ダメみたいなね、
うんうん、
まあそうなってる人は困りますけど、メーカー側もね、そこで儲けてた分吐き出さざるを得ないというか、 さ、
うん、
なっちゃうよね。
まあそうですね、まあ、保険にも当然加入してたでしょうし、
あ、はいはいはい、あうちも PL 法みたいなの入ってますけどね、
はい、
なかなかそのそうなんだね、個人商店で一気に打ててさ、
うん、
まあ10人ぐらいお腹壊しちゃったっていうと話がちょっと違っちゃうんでね。
そうですね、
もう随分出ますよね、あのなんていうの、異物混入のやつは食品の方がいっぱい出ましたよね。
そうですね、
うん、
まあ、例えばその生鮮食品であれば、
うん、
食中毒を起こすような、
うん、
あの菌とか、
うん、
あとウイルスが作る毒性のある物質、
はい、
その O157 病原性 の、うん、あのそういうウイルスではないですけど、例えばオツリヌス菌とか、うん、なんかいろんなものがあって、
はい、
でそれでその腐ってるということではなくて、
うん、
毒性のある物質がそのせいで、
うん、
含まれているものを食べて、
うん、
体調のそのもともとその、体力のない人とかが、
うん、
まあ、命を
抵抗力がない
っていうことはあるわけですけど、
うん、
今回のはあの生ものではなかったわけです、サプリ
が。そうだよね、
完全乾きものというか、
うん、あ、不思議な話だったと思うんですけどね、
はい、
なんかどこでどうこれ入っちゃったのかしらね。
うん、なのでそのこれ、その作ってるメーカーと、
うん、
大学の先生のなんか共同研究みたいのがまずスタートらしいんですよね、
うん、
でそのだから共同研究されてた先生とかも、
うん、
その入るはずがないんだけどなみたいなことは、だから最初その、
あ、まあ例えばじゃ あ、 あのほら、発酵みたいな、麹っていうのは発酵ってこと？
そうですよね、
麹ってことはその、はい、あのほら他のさ菌が入ったら大体全部ダメになっちゃうっていうのはその発酵の世界で、
はい、
で不快菌が入ったら不快発酵になっちゃうでしょ。
そうで、まあ、例えばお酒を作ろうとして、
そうだよね、
酢になっちゃったりするっていうことですよね。
だからその単一のその紅麹っていうのはそのできてるとしたら他のものが入ってたらならないわけよね。
なんかそのどういう発酵の設備で作っていたかってことが今のところ全然そのニュースに流れてこないので、バイオタンクみたいなもの、その発酵バイオリアクター、発酵反応させるところでカビを、果たして麹を培養してたのか、いわゆるその日本酒とかみたく、
うん、
なんかそういう日本酒とかお味噌とかお醤油作る麹とは全然違うもので、単に紅麹って名前がついてるから似てるように思うけど、うん、そういうことでも ないみたいなんですけど、
うん、
その目視で混ざってるのがわからないのか、
うん、
例えばそのお酒を作ろうとして酢になっちゃったら確実にすぐわかりますよね、
うん、
それでこれがでもサプリを作ってたから途中でそのいわゆる味見的なものがなく、
そうだね、
うん、それで精製して目的の成分が一定以上含まれていればそれで OK にしてたって可能性もあって、
うん、まあ小林これは名前出してもらえるのかな、小林製薬さんっていうの
でしたっけ、
うん、がメーカーで製薬っていう名前が入ってるとさ、
はい、
一応きちん と、うん、とそういう衛生関係とか、
はい、
製造工程とかが管理されたラインで作られたものであるという印象は受けますよね、あの買う場合、
はい、
でそれが、まあ、ちょっとなんかどうなのかなみたいな感じになっちゃってますよね。
そうですね、うん、なんかその他に例えば特保のものも作ってたのかどうかとか、
うん、
わからないですけど
ね。そう、僕も一応さ、
はい、
あのサプリメントゼロじゃないのね、僕は亜鉛飲んでるんでさ、
はい、
でもさそれ別に発酵とかそういうことじゃないからさ、例えばその丸薬にするための何かに何か混ざってたらそれは健康被害あるかもしれないけど、
はい、うん、増量剤みたいなとか、
うん、
コーティング剤とか、
ね、そうそうそう、まあ成分としてはさ、
うん、
でまあ体質というか、あの気休めで飲んでるみたいなもんだからさ、
はい、
あの効き目を狙ってねピンポイントでとか思ってるわけじゃないからさ、やっぱりその有料誤認が起きやすいラインだよね、製薬会社の 健康食品とか言われちゃうとさ、
まあ、少なくとも社名にほにゃらら薬品とか、うん、ほにゃらら製薬っていうふうに入ってれば、
うん、でしかもなんかこうなんか効き目がうっすら描かれてるというね、
はい、
例えばなんかダイエットがどうしたとかさ、そういうふうに歌われてるから買うわけでしょみんな多分。
そうです、なんかこれは確かコレステロールの数値の改善に期待できるみたいな機能があるよっていう、
うん
う
ん、
一応何か実験結果があって、
うんうん、
でそれを添えて、申請して受理されたっていう性質のもので、
うん、
それをその申請を受け付ける、
うん、
国の機関が、
うん、
追試して本当にそうですねって確かめたわけでもなく、うん、単に受理されましたって拒否されませんでしたっていうものなんですよね、うん、はい、
そうね、だからその医薬品以外のなんかそういったその医薬品まがいみたいなのさ、ちょっと増えたよね、
うん、まあ、今医薬品でさえそのジェネリックとかで作ってる会社のその安全管理工程管理がきちんとしてなかったせいでお薬なのに、よろしくない
結構
ので、免許取り消しみたいになっちゃってる会社もあったはずなので、
なんか難しい。だからそうほら工場生産でさ、
はい、
まあ薬ってもうするんだろうから、
はい、
ほとんどのね流通してる会社っていうのはすごく厳しく、例えば、ね、入るたびにさ、なんかこうエアシャワーがあってとかさ、なんか防護の服着てとか、
うんう
ん、で、まあ、くしゃみしちゃいけないなんだとかさ、うん、いっぱいあるのでやってとかほとんどだとは思うんですけれども。
はい、
ちょっとそこのラインからさ外れてる会社はなんていうの、今ゆるっとやってるっていうかさ、
うん、
どうなんでしょうかね、これね。
その、まあ、そこら辺は事実関係がこれから、その実際にどういうふうに作ってたんですかと、で、どういうチェックを、その目的の成分が入っていればそれで OK にしてたのか、
あ、なるほど、
その何かそういうことを警戒して、こういうものがそういう時には良くない物質が検出されるはずだから、そういうものもちゃんと毎回ないことを確かめていたんですかとかっていうのはこれから分かることだと思うんだけど、なのでその現場の人がずさんなというか、知識がないせいでずさん、結果的にずさんなことをしたせいで大きな事故になるっていうことはこれまでもいろんなものがあって、
うん、
例えば東海村の臨海事故とか
は、バケツでやった
っていう、ね、バケツでジャーってやっちゃいけないものをジャーってやっちゃったせいで、臨海事故っていう、それが起きてしまって、そうならないように、うん、一回にたくさんの量をジャーっとできないような、手順書がちゃんとあったんだけど、それを、勝手に簡略化したマニュアルが、裏マニュアルが作られてて、
それでこんくらいなら大丈夫やもんみたいなね、
まあ、大丈夫じゃなかったわけですけど、でもそれを現場の人がこのバケツでジャーってやっちゃいけない理由っていうのが分かってたら、多分そんなこと知ってないので、だって自分の
死んじゃうもんね、
自分の命に関わるので、
なんかね、で、まあ、なんかね、いろんなもんがね緩くなるんだなっていう感じの、ね、僕らの仕事もそうなんですけども、手作りするそのなんて作業員の、人数がね明らかにね10分の1ぐらいになっちゃってるのよね、
はい、
でそうなってくるとどうしてもさ、その仕事を回すためにまあまあ作業員入れやいやっていうさ、ここがそうだって言ってるんですよ、
うん、
だけどそうなりがちじゃないかなっていう感じがするんだよね。すごく、
まあ、そうですよね、
うん、
車の会社で必要な安全基準を満たしているかの検査結果を偽造してたっていうケースもありましたよね。
あ、そうですよね、
はい、
まあ、ちょっと増えつつあるっていうか、だから大量生産が果たして良かったのかっていうことにも僕はちょっと思うんだよね。工業的に大量生産で企業力を高めて、でコマーシャル力で実態とは関係ない売り方していくみたいなさ、それがなんかちょっと良かった。 ったのか良くないのかみたいな感じはしますけどね。今まではそこは安全がちょっと保障されてた感じがしてたんで、セーフだったんだけど。
そうですね、まあ、抜きどころというか、
うん、
例えば巻貝さんが飲んでらっしゃる亜鉛のサプリっていうのは、
はい、
こう原材料をミックスするときに、
うん、
想定外の成分が混入しづらい
サプリだと思うんですよ、ね、うん、
だけどこういう
何か生もみたいな
微生物の力を借りて、
そうだよね、
有効成分を作るっていう工程で作ってるものは、
うん、
時々やっぱりあの抜き取り調査をして、
うん、
完全に紅麹だったら紅麹以外の微生物が含まれていないっていうことを、うん、例えば1日1回チェックするとか、
はいはい、最低限
ねっていうふうにやってたら、その微、うん、その紅麹以外の何かが別 その発酵というか腐敗というか、
うん、
微生物が混ざってぬくぬくと育っちゃって、その人が出してた毒の成分が含まれて出荷されるっていうことは、
うん、
まあ
なかったわけですよね、
うん、だからそれを1日1回とかをちゃんと例えば狂牛病対策であれば、
そうだよね、
全部の牛全頭検査して、うん、でそれが検出されなかったものだけ出荷するっていう風にしてたわけで、うんうん、それだから被害が起きてないけど、
うん、
なんかこの紅麹も1日1回とか、うん、まあ、1日1回とかそのロットについて必ず紅麹以外の菌がいないことを、
うん、
検査したものだけサプリの次のステップの、
うん、
材料として使っていいっていう風にしてたかどうかっていうのがまだ明らかになってないけど、
うんうん、
でもそれをやってたら途中で紅麹以外の菌が傷んでコンタミしてるからこのロットは全部廃棄ですってしてたはずですよね、
うんうん、してないからズルズルになったっていうね、
うん、だから
可能性としてはね、
入ってる成分が本当にその濃度含まれてるかっていうのは調べやすい、
うんうん、
だけど入ってるはずのないありとあらゆる全部の毒物をチェックすること自体は現実的じゃない、
うんうん、そうね、だから、普通は入らないように気をつけとこうだけどね、
まあ、なのでその微生物が一体何をするかわからないから、うん、少なくとも何をするか分かってるその紅麹だけ含まれていれば、
うん、
その紅麹が作れない物質は絶対に含まれるはずがないから、
うん、
その生成された製品、うん、紅麹が作ってる有効成分が含まれてる何かを検査するのは大変だけど、その手前の紅麹しか本当にいませんよねってところをチェックすればよかったわけですよね、
うん、
でもそこがどうだったんですかっていうことで、うん、
まあ問われてるってこと
ですね、まあ、今のところまだそこについて報道がないけど、
うん、
当然調べてる途中だと思いますよね、
うん、まあね、まあまあ今回、まあ、ちょっとこの話は死亡者がね、
はい、
報道上では出てますということで、
はい、
あとその、製造したものを他のメーカーで、
はい、
仕入れで使っているところも多いということで、うんうん、まあ、そこに、まあ、毒性があるかどうかというのはちょっと話別ですけど、でそうなってくるとさ、やっぱりあれどうなんでしょうか、そのサプリメントみたいのってさ、
はい、
僕はうーんと子供の時はなかった感じもするんだよね、
うん、でも勧誘ありましたよね、
あ、勧誘もあれサプリメントの扱いなのか、
ビタミン D とかが入ってるんじゃない
です
か、
うん、
子供のくる病
の
防止で、
ね、うん、
あれも同じ量のビタミン D を普通の食品から取ろうとすると、うん、例えば、うん、その干し椎茸をすごいたくさん食べなきゃダメとか、
ああ、ま、生でじあのなんていうの、実体食えと、
なんか山のようにこうボールにいっぱい食べたのと同じ量を一粒で取れるからっていうことで、甘油も飲んでたわけだし、まあビタミン A、B、C、D、E っていろいろあるのが一粒で、本当はそれが含まれてる食品で
濃縮してるってことか、
まあ、抽出して濃縮して一粒でボール一杯分の食材とを食べたのと同じだけ摂取したことにできるっていう体のものがサプリメントですよね。
あ、今はもうあらゆるものありますもんね、そのなんとか100個分とかさ、
はいはい、
貝がどうした、
うん、でそれでその工業的に生物、うん、生物生生ものから抽出しなくても工業的に作れるビタミンとかもね、
うん、あ、はいはい、
あるから、
うん、
だからまあ安価で いっぺんにたくさん飲めるんだけど、うん、その手順で作ってたら、
うん、
まあ、あの別の菌が作った何かが含まれるはずもないので、う
ん、
そういう意味では安全ですよね。飲みすぎたりしない
限り。そこ
今回のやつは紅麹がその遺伝子レベルでちゃんと解明されてるから、
うん、
作れないはずの物質が混ざってたから紅麹以外の菌がいたんじゃないかとか、
うん、
あとはそのミクスチャーする段階でそういう物質が紛れ込むような、
うん、
場所があったんじゃないかってことがまあ疑われてるんですけど。
ああ、そうそうか。
だからあの、牛乳で問題になった時は、
うん、
ちゃんと洗ってませんでした。
ああ、
だから食中毒の菌がその途中の経路、牛乳がギャーって流れてく経路で混ざっちゃったってことになりてたわけで、うん、
そうだよね。毎日検査するところが例えば1週間に1回になっちゃったとかさ、
うん、
そういうことですぐ起きますもんね、うん、
だから何箇所かそのどっか1個間違ってても大丈夫なようにすり抜けがないように、
うん、
必ず例えばあのこの部分は完全に分解して何度以上のお湯で洗うとか、
あ、ま、毎回洗浄と、
うん、あとはその原料の時点でその生乳の時点で、
うん、
調べて、
うん、
その大きいタンクにザバンって入れる前 の、
うん、
あの集めてきた段階で一定以上の細菌がいたら、うん、それは全部廃棄して、はい、大きいタンクには混ぜませんとかっていうふうに、はい、いくつかこう石書みたいのがあるはずなんだけど、
うん、
それがこう残念ながら、うん、どっかの時点ですり抜けちゃったんでしょうね、
うん、
今回ね。
だから僕あの KEK の、
はい、
あの一般公開みたいなとこ行ったことありますけれども、
はい、
そのなんていうか管理はさ、すっげえ大変そうだもんね。なんかこういろんなそのなんか混ざんないとかさ、どっか漏れないとか、あのここからこう口いっちゃいけないとかさ、
うん、
こうなったらこうだとかさ、あのすっごいこう厳密にやってはりますもんね。あの環境被害が多いだろうから、あの事故が起きた時にね。
まあそうです、まあ、結局はその P4 施設ではないので、うん、細菌が漏れるとかそういうことはないと
思うんだけど、うん、そう、細菌のとは別です、ね、
だけどなんかあのうかつなところでうかつなことをすると被爆するかもしれないとかっていう別の危険性があるはずなので、
うん、そうそう、うん、
はい、
別の意味の
ね、うん、まあ、だからあの一般公開で人が入るときは当然電源落として、
そうそうそうそう、
当然そのビームラインにビームが通ってない状態で見せたりしてるわけですけど、
うん、
でもそういうふ
う
に、
うん、
人間がある程度コントロールできることで組み上がってるシステムと、
うんうんうん、
コントロールできないその別の生き物の力を借りてやってる今回みたいな例ってちょっと違いますよね。
そうですね、
うん
うん、まあこういったことでさ、他の製品を生み出してるあの施設あるわけじゃない、
はい、
こういうことで、まあ、あのそういうところにさ、なんか余計な被害、あのなんだろう、こういうの風評みたいなのさ出なきゃいいなと思いますけどね。
もう初速では出てました
よね。あ、出てるんだ。
まああのそこまで、まあ、今回その、紅麹と紅麹色素っていうのがだからまた違いますよってなって、はいはいはい、その紅麹色素の方にはそういうものが入ってないので安全なので、
うん、
紅麹色素っていうふうに原材料名に書いてあってもそれは大丈夫ですっていうのが、
うん、
周知される前までは、
うん、
紅麹って名前が書いてあれば全て一応疑いの対象になって、あの猫ちゃんが食べるチュールにどうやら入ってるらしいから、チュールどうしようみたいになってる人もまあいたわけで、
まあ、うん、まあ、それもだから、情報の拡散力はもう今すごく高いんで、
はい、
まあ、あっという間に買い控えが起きると、
うん、まあでも本当に危ない場合もあるかもしれないから、
まあ、それは一概に悪いっていうわけじゃないですけど、
ね、チュールくらいなら 2,3 日様子見て、うん、正しい情報が伝わってくるまであげないでおこうってこともまあできるけど、
うん、
それがね、蛇口をひねって出る水が危ないってなったら使わないわけにはいかないわけだから、
うん、
まあ、パニックとかにもなるでしょうし、
そうね、
うん、3.11 の時に原発の事故があったので、はい、飲み水についてお母さんたちが、うん、その赤ちゃんの、そのミルクを 溶かす、お水がその手に入らなくなって水道から出る水っていうのが、そのもしかしたら放射性物質が含まれてるかもしれないっていうので、お水のペットボトルがどこに行っても売り切れ状態になりましたよね。でその時にその、手に入るすごく、ミネラル分の多い香水のミネラルウォーターは手に入ったから、それでミルクを作って飲ませちゃってかえって良くないことになったり、物の仕組みをそのフラットに中学校高校の理科程度の知識で考えたら分かるはずなんだけど、
そうだよね、
やっぱりでも周りに大きな声でそれ危ないとか
言っちゃうと、
安全が完全にその確認されたわけじゃないっていう声の大きな人が近くにいると、
うん、
その自分だってその安全だって確信できるほどはリテラシーがないとしたら、じゃあちょっとでも危ない可能性があるんだったら避けようかなっていうのは全然責められないというか当然ですよね。
そうなんだよね。それはそのやめましょうっていうのと逆側にこれ売りましょうっていう側にそういう声の大きい人いるんでさ、これがまたややこしいところだね。
そうですよね、
うん、
だけど今回、その火元がと言ったらなんですけど、が麹のなりにもその発酵、
発酵系ね、
なので普段手作りのお味噌がどうこうとか、甘酒がどうこうとか言ってる人たちがすごい静かなんですよね。
まあまあね、うちのおふくろもね味噌作ってたからね、でもねダメにしちゃったやつは捨ててた
ね。まあそうですよね、そうなりますよね、
な
のでその別にそのお味噌とかお醤油の麹とは全然違う種類の紅麹だっていうので、だから自分たちが手作りで作ってるその味噌とか、それから甘酒とか、他にもなんか何だっけ、塩麹調味料みたいな
のがありますよね。
それについて、違うんだから安心だから大丈夫ですよっていうふうにも言わないし、あ、やっぱり私もうこういうのやめようっていうふうにも言わずに、ただ黙ってますね。
正解してると、
まあ、黙ってること自体はあの賢い態度だと思う。変に騒ぐよりはこのことがはっきりするまではうかつなことは言わないっていうのは、だけどその状況が落ち着いた時にまた始めるんですかってことなんですよ。そういう揶揄的な言葉で野良発酵とか言われてます
けど、うちもね野良発酵してなかったわけじゃないですか。
うちもですよ。
あのなんていうの、あのうちはねもう南蛮、
はい、
あの醤油と、
はい、
米麹かな、ドライ米麹と、青唐辛子と醤油で、全部混ぜといて、放置っていうね、綺麗な瓶で放置っていう、やつやと思う。でそれはさオレンジだけだもんだって。
配ったりしてない。
そうそうそう、
布教もしてないし。
そうそう、布教もしてない。
単に美味しいからやってたのであり、これがその何かにいいとか、
そう、お腹壊しそうなし、でこれはかなり、それは醤油だし他のものそんな入ってないから、で唐辛子だしね、
まあそれも、その全部買ってきたもので作ってるじゃないですか。
そうね、
麹を自分家でお米
を
かみつけて麹作るってとこからはやってないですよね。
生麹は作ってない、そうだよね、そこは問題、
安全性が確立された製品として売られてるものを買ってきて混ぜてるだけですよね。
あ、そこら辺が問題か。
そことはちょっと違いますもんね。あの市販のヨーグルトを種菌にして、牛乳パック1本分のヨーグルト、牛乳をヨーグルトメーカーで買えるのは、その1回目はいいんだけど、2回目以降は、その、自分で作ったヨーグルトを種菌にする
のではなく、バイオの次、バイオをやめろ
と。携帯バイオをやめて、毎回ちゃんとその市販の、乳酸菌以外の菌がいない、ある程度その衛生的にクリーンな環境でパックされてお家まで買ってきたヨーグルトから毎回やりましょうっていうふうにヨーグルトメーカーには書いてあるけど、
あのさ、俺不思議なのさ、 あれ定期的になんかその手のも流行らない？
そうですね、紅茶キノコとかカスピ海ヨーグルトとか。
カスピ海ヨーグルトはそうそう、それそれで、
うん、
うちもね 2,3 回やってたもん。
はい、
どういう、
あれはなんかコーカサス地方のだからカスピ海だからに、それを常食している人たちが、
そうなんだ
よね、そのなんか健康状態がいいとか寿命が長いとかっていうように言われてる村がありとかで、でそこでだから日本で売ってる普通のヨーグルトじゃなくてそこの土着の菌でやると、そのそうじゃない別の乳酸菌よりも何か健康効果が高いってことを期待して、カスピ海ヨーグルトの種菌は確かに通販で売ってました。
うん、
だからそれもその純粋にそのカスピ海ヨーグルトの種菌だけを純粋培養して、その菌だけしかいない状態でできるようにメーカーが売っててくれたから、毎回それでやってくださいってことなんですよ。
ああ、その1回ごとにそれを使えと。
まずそのカスピ海ヨーグルトの乳酸菌以外の菌がいないもので毎回やってくださいってやつのを携帯しちゃうと、そこんちの台所とかにいる、
常在菌みたいの
が入り込んで、牛乳はどっちにしたって固まっちゃうから、
うん、ぐるぐるみたいになるけど、
そうで糸引いたりするとか粘りが出るのもカスピ海ヨーグルトの特徴なので、そのカスピ海ヨーグルトでネバネバしてるのか、雑菌で単に凝固しちゃってるのかっていうのは一口食べてみないとわからない。
うん、ねえ、
はい、
手作り問題もあるの、ここはとにかく、俺は常々手作り問題言ってますけど、
なので伝統的なやり方をしている限りは伝統的に安全だったはずなんですよ。それは
地域性もあるしね、
おばあちゃんの知恵的に。
そうですね、
だけど勝手に良かれと思ったアレンジを最近の人はしちゃうでしょ。
いや、そう、
中途半端な技科の知識で、例えばお砂糖半分にした例のマフィンとか、
そのふわっと、あ、なんていうの、あの自然側によるっていうね、なんか添加は全て悪みたいなさ、感じするわけよね。あの、なんかだからお砂糖はまあ減らすとか、
面倒くさいとことか、コスパに何影響するところを勝手にカットしちゃって、ショートカットして、安全がやっぱりどっかの時点でも安全ではなくなっちゃうわけですよね。だから梅干しだったら塩分 20% でつけとけば、
あ、まあそこはね、
あの昔ながら の、
うん、
あの
絶対腐らんと、
気温のと湿度の状態であれば、大丈夫だったけど、それを蜂蜜梅とか糖分とか入れちゃって、でそれで塩分半分にして、冷蔵庫にも入れずにそこら辺に置いとくと、まあねえってなっちゃうし、
ね、
はい、
あとなんだっけ、あ、まあ梅酒とかそんなのそうですけど、あの最初の状態をうまくちゃんとやっとけば何十年経っても大丈夫だけどっていう、
ね、まあ梅酒作る時もホワイトリカーって売ってますけど、あれがなんか値段がちょっと高いやつとそうでもないやつがあって、特にパッケージ確認しないで安いの方買っちゃうとアルコール度数が全然
足り
ない
んですよね。そう、アルコール度数が問題ですからね。
アルコール度数がある程度高い、そっちで作らなきゃいけない方のアルコールは酒税の関係で高いんですよね。
あ、そうね。
だからそこを知ってれば、そこでケチっちゃダメっていう、
そこさえケチんだけは大丈夫なんだからねっていうところはね。
そうですね。だけどそこで、あ、なんかこっちは安売りなのかなと思って、アルコール度数が少ないやつを買ってきちゃうと、そりゃ腐るでしょうって、
まあ手作りジャムとかもそうですけどね。
そうですね。なんか手作りジャムは生ものなので、一定以上砂糖を入れないんであれば、ただのフルーツソース、
そう
開封したフルーツソース
と同じなので、絶対に砂糖入れますけどね。決まった量は作る場合は。
それであってももう、あの怖いから冷蔵庫に入れちゃいます。
ああ、もちろん ね。でなるべく早く来ると。
大体その瓶の煮沸消毒もちゃんとやって作っているのかとかね。なんとなくそこは。前回大丈夫だったからみたいな理由で、
そうだね、瓶なら洗っとけば大丈夫だ、
そう、洗って乾かしと
けばだんだんなっちゃうもんね、
ってなっちゃったり、まあその前に その見切り品のフルーツとか買ってきて作るとコスパがいいからって言っても、実はちょっと端っこがかびてるいちごとか混ざってるかもしれないもので作り始めちゃったり
して、それもありますよね。
でそれでお砂糖もあんまり入れず、形が残った方が綺麗だからっていう理由で大して煮込みもせず、プリザーブとか、それでなんか適当に洗って乾かした瓶に詰めて。
これちょっと偏見的な話だと、そのさ、ナチュラルとかさ、
はい、
自然とか、
はい、
なかなかそう難しいんだよ実はね、はい、きちんと管理しないと、
うん、
やってもいいんだよ別に、
うん、
あのまあ 無農薬だなんだ知らないけどさ、
はい、
無農薬なんていうとさ、作る側からの問題もあるわけじゃん。それをもてはやす、考え方っていうのがさ、
はい、
生産者のことまで行き着いてないわけじゃん。
まあ、生産者さんが無農薬をその付加価値にしている例もあるので、
うんうん、ああそっちもあるのか、
うん、
あなるほど、そこは難しいと思うね、
うん、なんかそこがその、うん、もともと農家さんのうちに生まれて、観光の農法もちゃんと経験していた上で、無農薬に舵を切るのであればまだしもなんですけど、うんうん、こうそういうのに憧れて新規営農でいきなり始めちゃった人が無農薬スタートになると、
あちょっと難しいもんね、
まあ、何か良くないことが起きた時に、そのそれが起きてるってことが把握できないかもしれないですよ ね、
あなるほどね。
無農薬なら何でもいいっていうファンタジーでやってるだけだとすれば
そ, う、ね、あそうそうそう、ファンタジーね、
はい、
そうそう、健康の健康ファンタジーなんだよそれ。だから自然、うん、自然健康ファンタジー、
はい、
自然であればいい、健康であればいい、
うん、
そのリサイクルが効けばいいみたいなさ、大体、うん、ファンタジーなんて難しいんだもん。
ただまあめったにその、うん、ちょっとお腹痛くなるとか、
うん、
お腹壊すくらいで、
ああギリ止まればね、
住んでたんですよ大体
普通、ね、だけど
なんていうの、変な抽出濃縮の手順が出回っちゃってるの で、
ね、
うん、本とかにそのハーブをウォッカに漬け込んでおくと、
うん、
水だけでは抽出できないエタノールで抽出できる有効成分が、抽出できた、昔なんとかチンキって名前、赤チンとチンキ、
うん、あそれ自分ちでやんの？
チンキってティンクチャーっていう言葉で、
うん、
そういう抽出液のことを言うんですよね。
はあは
あ、で近代的な医療が全然なかった時代に、うん、薬草から薬効成分を抽出して、
ね、
薬草酒みたいな形にして、
真っ赤になるやつでしょ？
赤チンって。それは赤チンですけど、だからそれは、うん、チンキっていう別の有効成分を抽出した液体っていうチンキってものがあって、うんうん、それ、
うん、
をなんかもじって赤チンとかで名前になって商品名にした、
うんうん、ヨウチンとかありましたよね。
そうそう、
ヨウドチンキ、
あヨウドチンキ、はい、
うん、
そのチンキっていうのを自分で作れるんですよ、ハーブとウォッカを混ぜて。
じゃあそれ現代的にやってる人いるの？
なんかそれをやるため の、 本が売ってたりするんです。
あ、それはなんていうのかな、それ大丈夫なんですか？
でそれを自己責任でさらになんか薄めて化粧水にしたり、石鹸に混ぜて石鹸、そのなんか有効やハーブ石鹸みたいのを作ったりっていうことができるようなマニュアル本が売ってるんですね。
じゃあそれ元のハーブはどうなんですか？
ハーブはドライハーブを買ってきたり、
そのじゃあドライハーブを作ってる、
だから庭で作る人もいるし、
まあ、
買うとすごい高いしね。だからその素敵なあれですよ、私のお庭で採れたラベンダーをフラワーにして、それでアルコールで抽出して、それをその石鹸の材料のオイルに混ぜ込んで喧嘩させて手作り石鹸を作ってる人もいるし、
あまあまあ自分で使うもんならね。
ただそれが怖いのは、そのそれを蒸留水に混ぜて目薬にして刺すみたいな人までいるので、
ああそれはちょっとな、あれなんだっけ、あの人なんだっけ、イギリスの人なんだっけ、大体医療の人、
あサイモン・シンさんの本に載ってたやつ
の雰囲気が漂いますね、それ、
うん、 だからその確かに殺菌成分が含まれてるようなハーブがあることは全然否定しなくて、実際あるでしょう
と。ああそうだね、きちんと書かれちゃったね。
だけど今や その、うん、それしかなかった時代はその水もね煮沸しないと、水道もね完備されてないと、その、
まあ、泥水
とか川の水とかしかない時代だったら、うん、アルコールとその天然の殺菌成分で作った目薬とか傷口を洗う薬液の方がそこら辺で汲んできた水よりもよほど衛生的だったから、
はい、
まあ良かったわけですけど、うん、今は蒸留水もあればもう滅菌されて有効成分がきちんと入ってる目薬も売ってるんだから、
うん、
そういうものを自分で作って目に刺さなくてもいいでしょうって、
うん、
はい、
そっか、そういうこと賃金作る人いるんだね。
はい、はい、私もそういう本持ってます。
ああ、まあ参考書として、
もうなんかかつてやってたことはありましたけど、うん、あのいろいろ考えた結果、
うん、
あのこれは良くないと思ったので、やめました。
あ、なるほどね、
はい、
まずね、定期性はその健康ブームが起きてくる、まあ、一番顕著なのはダイエットブームだけどさ、
うん、
あとハゲ、
はい、
ハゲブームとあれは定期的に起きるよね、これ。
なので例えばダイエットって、うん、まあ、要するに体重を落としたいわけですよね、
うん、
それで毒を飲めば絶対痩せるんですよね。
毒だからね、
死なない程度の毒を飲めば健康を返して、
ね、胃にから何も入んないとかさ、
うん、
あのそういう毒があるとすればね、
あと覚醒剤とかが混ざってるものをそうとは知らずに食べたり飲んだりすると元気になったり痩せたりするんですよね、
うん、
でそういうのを自分が飲むんじゃなければ何でもいいやってことで、うん、あの輸入してる、自己責任で輸入してる、個人輸入してる、海外のサプリには、表面上穏やかなことが書いてあるけど、実はそういうものがこっそり添加されてる。
たまにありますよね、うん、あのそのなんか肝臓被害とかさ。
まあそうですよね、
うん、
そりゃ痩せるよねとか、
うん、
だってもう死にかけてる
から、そうだよね、うん、そこを殺すんですからって話、
そう、
内臓を。
それからそうですね、かつて、海外である特定のペットフードを食べた犬とか猫が軒並み肝臓とか腎臓に障害があってバタバタ死んだっていう例があって、それはペットフードのタンパク質か何かの含有量を見た目上上げるためにメラミンかなんかを混入させて、すごくだからあの利幅が大きくなるわけですね、向こうにしてみれば。けど食べたら、メラミン食べたら死んじゃうわけで、っていうことが、まあ、ペットフードでは過去にあったし、あと、唐辛子の赤い粉が唐辛子でできてなくて半分以上トナーだったとか、
うん、あ、トナーだった、なるほどね、そういうことする人いるもんね。
なんかその1回売り抜いちゃって、うん、あとは会社倒産させたことにして、
うん、
利益持って、次々そういうことをやるっていう悪いやり方が、まあ、あったのだとすれば、
あ、なるほど、
うん、なので、怖いんですよ。
これさ、こういうこと言っていいか分かんないけど、その自然派とかそういうものってさ、あのネットのそのなんていうのつながり、
はい、
を介入させて、割かしさ、あの個人単位に近い感じでさ流通できちゃうじゃん。
そうですね、
あれ怖いよね、ちょっとね、
うん、で今回の紅麹はそれでも大企業がやっていて、
う
ん、
そう
で、
だから分かったけどさ、
その原因解明もできれば、うん、一応まあ、死んじゃった人は帰ってこないけど、
うん、
健康被害のあった人には何らかの保障がされるでしょうけど、
うん、
そのネットで知り合った人から分けてもらった何々だったりすると、うん、もういろんなことの証明ができなさすぎて泣き寝入りですよね、
うん、
なんかあった時も、
そんな僕はなんかたまたまその、ソナイトロンで配信したその手作り何々もそうなんですけど、
はいはい、
意外とさ、なんかそよっぽどその相手とのね、
はい、
関係性が、まあ、はっきりしてればまあいいかなと思うんだけど、
うーん、ね、
ネットがちょっと流通しちゃうからさ、
うん、まあそこまで 流通はしないと思うけど、
うん、
なんかイベントに行ってイベント会場で売ってたりしますよね。
そうだよね、
うん、そういうので
化粧水とかさ、
あの、まあ、化粧水はさすがに
肌につけるものはない、
さすがにそれは薬器法違反になっちゃうから、
あ売ればね、
うん、
あのきちんとしたその販売資格があればまあ別として、
まあ、販売資格以前にちゃんとその化粧品として流通させられるような、うん、実験とか ね、
そうね、
検査結果とかとセットじゃないとできないから、だからその化粧品とかお肌につけるものへの参入ビジネスってすごく
資本が必要なんですよね。あ、ハードル高いんだよ。あ、
でそこを抜け道で雑貨扱いで売るっていうやり方があって、
あ、なるほどね、
だからそうですね、あのマルチ の、 そのアロマの、
うん、
でまあ、ガキアイさん前なんかそのネットフリックスで見たかなんか言ってたやつ、あれもその飲んでる人とかがいるっていうのは、
そう飲んでるやつな、うん、あれもさもうなげんなりしたもんマジで、
それ も、 もう結局売ってる方は雑貨扱いで買った人が勝手に飲んでるっていう定義してるわけですよ ね、 ね、
薬ではないと、
うん、でもあのラベンダーは何々に効くとか、あのレモンユーカリはなんとかかんとかみたいな、まあ、今年やかに昔からこう言われていますみたいな、ハーブ図鑑みたいなとセットで、情報とセットで流通させられてるけど、使う人が自己責任でやってるだけですとか、そういう話ですよね。うちは雑貨として売ってるだけでっていう。
あ、でもなんかさ、こうなんか香りとかってなるとさ、
はい、
なんていう の、 あの抽出したそのなんかでさ、ディフューザーでとかさ、
はいはい、
そのくらいありそうなのね。
まあそれはなんか全然問題なくて、本当にディフューズ、
あの匂いだけ
するだけに使うのであれば、あ、まあ、あの
効能を足りなければ、
まあそうですよね、効能まで言っちゃうと薬器法になっちゃうんですよね。
そうだね、
だからお部屋のペットの香りとかタバコの匂いが気になる方へっていうことで、別の匂いを出すこと自体は、
うん、あんまりせんのか、
問題ないけど、うん、それがあの安眠効果がありますとか言い始
めると、言い始めるとちょっと
ダメなんじゃない、
うん、なるほどね。
まあ、実際ペットがいてペットの匂いが気になるからって言って別の強い匂いを出す何かをやると鳥が死んだりしますからね。
鳥死にますよね、
うん、とか飼ってるエビが死ぬとか、ね、鳥が死ぬとかになるので、
うん、気圧を合いましょう
って、ね、ペットの匂いが気になるんだったらペットをきれいに洗ったり、ね、ペットの水をちゃんと変えるとか、ペットのトイレをきれいに掃除するとか、
うん、 そ、 ね、
そっちをやるべきですよね。
そうだよね、
うん、
あ、まあまあ、ちょっとなんかバクッとした話になりきちゃった。
そうで、なんか今までは、うん、あのお医者さんたちも今回のこの紅麹のことでいろいろその X とかで、あの考え方がちょっと変わりましたっていうふうに公言されてる方もいて、今まで例えばお医者さんに来た皮膚科だったりしてアトピーの人とかがこういうサプリを飲んでるんだけどどうでしょうってお医者さんに言ったら、まあ、あの、まあ別に毒になるわけじゃないしいいんじゃないですかっていうふうに
言ってたけど、
言ってた人もいたんだけど、そういうのももう言えない
と。あ、そうだよ、
実際毒になるケースがこうやって出てきちゃったので、
うんうん、なんか腎機能のこととかは、
うん、
割となんかお医者さんがあの、うん、なんていうの、何か飲んでましたかとか聞くようにしてるって、なんか ネットでも見ましたよね。
そうですね、だからあのそれでも見逃されてた例もたくさんあるから、
うん、
今それで、あ、うちに来てたあれってそうだったのかもって
必ず、後追いすると、
うん、後追いで聞いてるお医者さんもいるんじゃないですか、うん、それで死亡例がだんだん増えていってるんだと。
あ、なるほど、ね、
そういうんじゃなくて亡くなったと思ってたけど、うん、
実は
とか、
うん、原因不明の、ね、腎障害だったみたいだけどっていうのはね、うん、分かんなかったっ、うん、
これがあのいわゆる公害で、うん、例えばあの痛い病とか水俣病とか習いましたけど、 あ、ね、あれはその1回お米をその痛い病であれば、うん、カルミウム汚染米をご飯1膳食べたからといってならないし、
うん、
水俣病もその魚をね1回食べたからといって水俣病にはならないんだけど、うん、サプリの怖いのは
濃縮されてるので
、その一気に健康に害が出る量を短期間の摂取でもなってるってことですよ ね、
よね、
今回こうなって、ね、特定ロットを飲んだ人に集中しているって話があるので、
うん、その短期間に起きたと、
ね、サプギをさ ちゃんと袋に書いてある通りにさ、1日3回2錠ずつとか、
そうだよね、
飲んでたりとかするとさ、
うん、
それで上着と比較的早くその気づいた人が、
うん、
そのおしっこがちょっとおかしいんですって相談に行って、はいはいはい、それでそういう急性の毒物を経口摂取した時に出る症状だからってことで、お医者さんがその人の生活調査をして、で共通してるのがそのサプリだったからってことで、
あ、共通認識になってきたと、
うん、けど、うん、
そうね、まあ他にもあるんだと思うんだけどね、
うん、なので今回はこれ大企業であったから報道もされたけど、
うん
うん、なんかそうじゃなくて個人ベースで配布してるもので変に濃縮してるやつのせいで皮膚がその荒れたりしてる人もいっぱいいるんじゃないの、
うんうん、そうなんだよね。ちょっと前だとさ、テレビとかだと、にがりがなんか効くとかさ、
はいはい、
納豆がなんかとか言ってさ、うんうん、あれはさ、あれ良くなかったよね、ああいう言い方するのね。
なんか にがりは結局そのいっぱいジャージャー入れて、
うん、
やっぱりなんかちょっと健康被害が出た人いたみたいだし、
うん、あれも俺もすっごい問題だと思うんだよね、
うん、
ああいう言い方するの。それはさ、テレビはテレビの力を示したいために、
うん、
そういうこと言ったらこういう現象が起きるんだから、テレビにコマーシャル効果はありますよっていうことを歌わんがためにやったことだと思うんだけど、
うん、
そんなことさ、まあね、こういうこと言うとまた老害ですけど、僕のね、親父はさ、テレビ見ながらこんなことばっかり言ってるんですよたまに親父のとこ行ってテレビ一緒に見てるんですけど、
はい、
ニュース見ながらね、
うん、
一日中文句言ってるという
、うん、
まあそれもでも仕方ないよ、その感じだもん、
うん
うん、俺も思わんではないからね。
そうですね、
うん、
まあ、そういうのにでもやっぱり、
うん、
体調が悪いとすがりたくなる気持ちもあるでしょうから、
うん、うーん、まあでもね、テレビのコマーシャルってね、すごく質が落ちたっていうか、あの普通の地上波に流れてなかったそういう健康食品系のシーンもめちゃくちゃ増えましたから
ね。そうですね、
うん、それはまあやっぱりそのスポンサー集めにくくなったっていうかさ、
うん、まあ、今やテレビを見てる人がどういう人か
っていうので、そう、僕の父の世代ですね。
で、あと新聞もそうですね、新聞の織り込み広告もそうなってて、でそれじゃなくて、別のもっと携帯で、
うん、
YouTube には YouTube を見てる人に向けてのそういう広告が
挟
まれてるし、
ね、うん、
その今すぐ痩せないと結婚なんて絶対できませんよみたいな
あ、その脅かし
みたいな、そういうやつ、ネガティブなやつ、
うん、
あと、あの今すぐ何々しないとあなたのお子さんは一生背が伸びません
みたいな、あ、まあまあね、
今やれば10センチか保証みたいに言うようなやつ、
うん、そうだよね。でもほら、あの本当なんていうの、お子様にさ、まあ電車の中でたまに見るんだけど、まあ YouTube そのままこう電車内で騒がないようにさ、
はい、
見せっぱなしようみたいな、あの光景も見ますんで、
はいはい、
なかなか厳しいなと思いますけど、
うん、そっちはそっちでなんかまた別の、ニュースみたいのをこの間見てちょっとげんなぎしたので
、あ、そうですか、
うん、まあ、今回のこの紅麹とは違うので、うん、まあ、また別の機会があれば話をしますけど、
う
ん、
そうですか、
うん、
まあ今回はね、ちょっと僕たちはちょっと気にしてたことでね、
そう
ですね、関連してその紅麹みたいに出たんで、
うん、なんか今まではみんなもうあの別にその、うん、効くか効かないかは、うん、もうプラセボでも気持ちが上がれば、はい、例えば占いでもね、
はい、
当たんなくてもいいことを言われれば気持ちいいから、ただの娯楽だからとか、うん、あとは、まあ、サプリも気休めだけど、
うん、
なんか効いてる気がするし、
うん、
っていうので飲んでたけど、うん、あの実はこんなに危険
ダメなんですって
なことが起きてしまったっていう毒じゃないしっていう言い訳はもうできないですよ、
毒ですよ
という、ね、毒が混ざってることがあることが分かっちゃいましたよっていう、
うん、うん、ということでね、
はい、
今回はちょっと厳しめの話になりましたけど、
はいはい、
まあちょっとげんなりしたところでね、お疲れ様でした、はい